新しい経済ニュース。この番組では伝統社のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の大塚です。
高橋です。
はい、本日は3月の28日木曜日です。今日のニュースいきましょう。米連邦判事 SEC 訴訟に対するコインベースの棄却申し立て却下。ビットフライヤー取引延期のエルフトークンを明日取引開始へ。 HSBC 香港で金のトークン化商品を発売へ報道。イーサリアム L2 ブラスト上のゲーミファイマンチャブルズ約94億円のエクスプロイト被害。日本 DAO 協会が4月1日設立へ、 DAO 発展の環境整備へ。東京スター銀行、三井物産のデジタル証券サービスオルタナ導入、地域金融機関初の ST 取扱い。 SBI や九州電力らの町のは金沢大学とファン通貨で被災地復興支援へ。 B' ベンチャーズとハッシュドブロックチェーンリーダーズサミット東京2024 7月24日に共催へ。
一つ目のニュースは、米連邦判事 SEC 訴訟に対するコインベースの棄却申し立て却下というニュースです。米ニューヨーク・マンハッタンの連邦判事が米大手暗号資産取引所のコインベースと米証券取引委員会 SEC の訴訟について続行する判決を下しました。3月27日付の判決文にて明らかとなりました。 SEC は昨年6月にコインベースを提訴し、コインベースはソラナ、カルダノ、ポリゴンを含む少なくとも13の暗号資産の取引を仲介しており、これらは証券として登録されるべきだったと主張していました。SEC はまたコインベースのステーキングプログラム、ブロックチェーンネットワーク上での活動を検証するために資産をプールし、顧客への報酬と引き換えに手数料を取るプログラムも訴訟の対象とし、同プログラムは SEC に登録されるべきだったと主張していました。コインベースは SEC の主張に反発し、訴訟を棄却するよう申し立てていました。キャサリン・ポーク・ファイラ判事は今回、コインベースの棄却申し立てを却下しました。ファイラ判事はコインベースが連邦証券法の下で取引所、ブローカー、そして決済機関として運営され、ステーキングプログラムを通じて無登録の証券売買を行っていることを SEC が十分に主張したと述べています。一方でファイラ判事はコインベースが顧客へウォレットアプリケーションを提供した際、無登録ブローカーとして運営していたという SEC の訴えを却下しています。コインベースの最高法務責任者のポール・グレワル氏は自身の X にて27日、本日裁判所は私たちの SEC 訴訟のほとんどの請求を進展させると決定しましたが、コインベースウォレットに対する請求は棄却されたと報告。私たちはこの事態に備えており、暗号資産規制に関する SEC の内部見解や議論についてさらに明らかにしていくことを楽しみにしていると伝えています。なおグレワル氏は、またコインベースウォレットのようなテクノロジーイノベーションは米国の証券取引法には関係なく、また関係し得ないという裁判所の理解も高く評価すると付け加えています。また同社 CEO 兼共同創設者のブライアン・アームストロング氏は、 SEC の裁判に大きな進展があり、セルフカストディアルウォレットに大きな勝利がもたらされた。これによりオンチェーンエコシステムは世界中で革新を続け、経済的自由を創出し続けることができる。私たちは暗号資産を使用する権利のために、そしてルールを明確にするために仕事が終わるまで戦い続けると述べています。今後同訴訟は裁判に進むことになります。コインベースと SEC は2024年4月19日までに訴訟管理計画案を提出しなければなりません。続いてのニュースは、ビットフライヤー取引延期のエルフトークンを明日取引開始へというニュースです。ビットフライヤーにて取引開始を延期された暗号資産エルフトークンが3月29日に再度取引開始します。ビットフライヤーが3月28日発表しました。ビットフライヤーでのエルフトークン取扱いは 3月27日に同取引所の iOS 及び Android アプリで提供されている簡単取引所での対応が予定されていました。取扱い予定の当日、ビットフライヤーは11時30分よりエルフトークン JPY の取引ペアにて板寄せ方式で注文受付を開始、その後12時に一本値で約定後にザラバ方式へ移行すると告知されていましたが、取引開始直前の11時58分に取引板に取引停止中と表示、直ちに同取引所から iOS 端末から注文できない事象が発生したとしてエルフトークン取扱い開始を延期すると発表されていました。今回の3月28日の発表によると、延期の原因となった事象については解消し正常に稼働することが確認できているとのことです。エルフトークンのビットフライヤーでの取扱いは3月29日9時から板寄せ方式により注文を受け付け、正午に取引を開始するといいます。取引開始までのプロセスは同様ですが、30分の板寄せ時間が今回は3時間となるようです。ちなみにエルフトークンの取引にあたり、サーキットブレーカーが設定されています。こちらは前回と同条件です。発動条件は、制限値幅の範囲外における価格での約定が見込まれる発注が行われた場合とのことで、基準価格は10分前の約定価格です。制限値幅は基準価格の上下 20% とのことです。また取扱い後24時間の値幅制限として、上限価格が募集価格である 12.50 円の10倍、下限価格は募集価格の 0.25 倍となっています。なお前回の板寄せの段階でエルフトークンは IEO での募集価格 12.50 円を大きく下回る3円台での注文が集まっていました。国内5例目の IEO となるエルフトークンは2月26日にリリースされるブロックチェーンゲームザ・ランド・エルフの森で使用される暗号資産です。同ゲームはエルフトークン発行元のハッシュパレットが提供します。エルフトークンはビットフライヤー提供の IEO プラットフォームビットフライヤー IEO にて注文申し込み受付が2月9日から20日までの期間実施されていました。なおエルフトークンは販売総額の 12.5 億円を超える申し込みがあったことが発表されています。ただしエルフトークンはユーザーへの抽選、決済、付与についても延期された経緯もあります。ビットフライヤーは2月21日、ハッシュパレットとの間で協議中の事項があることから、同イベントを延期すると発表。翌22日にはエルフトークン付与実施において、国内 IEO で初となるロックアップ契約を締結し、抽選、決済、付与を実施しました。延期の理由としてビットフライヤーは、ハッシュパレット及び同社親会社ハッシュポートとの間でロックアップ契約に関する協議を重ねていたとのことでした。ビットフライヤーによると、これはエルフトークンの流通市場における健全な価格形成を通じてお客様の資産を保護することを優先するためであったと説明しています。続いてのニュースは HSBC 香港で金のトークン化商品を販売へ報道というニュースです。香港大手銀行の HSBC が個人投資家向けに金のトークン化商品を発売するようです。暗号資産ジャーナリストのコリン・ウー氏をはじめ、各社が3月27日報じています。報道によれば、香港のリテール顧客はオンラインバンキングとモバイルアプリを通じて HSBC ゴールドトークンにアクセスできるとのことです。HSBC がプレスリリースにて3月27日発表したといいます。また HSBC はリテール市場向けにブロックチェーンベースのリアルワールドアセットを蘇生したのは同行が初だと主張しています。 HSBC は昨年11月ロンドンの金庫に保管されている現物の金の所有権をトークン化するためのプラットフォーム HSBC オリオンを立ち上げました。また同月スイスのデジタル資産関連企業メタコと協業し、トークン化された証券を含むデジタル資産のカストディサービスを提供する計画も発表。同サービスは今年中に開始予定とのことです。続いてのニュースはイーサリアムレイヤー2ブラスト上のゲーミファイマンチャブルズ約94億円のエクスプロイト被害というニュースです。イーサリアムレイヤー2ネットワークブラスト上で稼働するゲーミファイプロジェクトマンチャブルズがエクスプロイト資金の不正流出被害に遭ったことを3月27日報告しました。エクスプロイトの被害額は約94億円6200万ドルとのことです。マンチャブルズによると現在全ユーザーの資金は安全としています。 なお、ブラストの開発及びアグリゲーター機能実装のプロトレーダー向け NFT マーケットプレイス、ブラー創設者のパックマン氏によると、すでに被害額はすべてマンチャブルズへ返金されているとのこと。同氏は X にて、マンチャブルズ元開発者が身代金を要求せずに、すべての資金を返すことを選択したと説明しています。またパックマン氏は X にて、マンチャブルズのエクスプロイトに関連してブラストおよびブラストと統合しているディファイプロトコルジュースファイナンスにも被害の影響があったことを報告しています。そして現在は資金をユーザーへ安全に還元できるように取り組んでおり、このことに関する詳細については今週末に改めて知らせるとのことです。ブラストはオプティミスティックロールアップを採用したイーサリアムのレイヤー2ネットワークです。同ネットワークはネイティブイールドという仕組みにより、預け入れたイーサリアムおよびステーブルコインに対して自動的に利回りが提供される特徴があります。該当するトークンをブリッジし保有しておくと残高が自動で増えていくとのこと。ウェブサイトにはイーサで 4% ステーブルコインで 5% の利回りが実現しているとのことです。ブラストはアグリゲーター機能実装のプロトレーダー向け NFT マーケットプレイス、ブラー創設者のパックマン氏が開発を進めるブロックチェーンです。昨年11月にアーリーアクセスをスタートしており、アーリーアクセスの参加者が発行可能な招待コードを使用することで、同ネットワークにトークンをブリッジできます。
続いてのニュースは、日本 DAO 協会が4月1日設立へというニュースです。4月1日に日本 DAO 協会が設立されます。弁護士などで構成する日本 DAO 協会有志一同が DAO の健全な発展のための環境整備を行う組織として設立するといいます。またその他にも日本で DAO のモデルケースを作り世界へ影響を与える資本主義民主主義を刷新するといった目的も同協会にあるとのことです。なお今回の協会設立は4月1日に公布される DAO による資金調達を可能にするための法令改正を受けたものになるといいます。発表によると、日本 DAO 協会では、弁護士、行政書士、DAO サービス開発企業、Web3 プレイヤー、主婦、学生などの有志が集まり、自律的で分散型かつ事業者主体でのルールやひな型の策定、また健全、違法な DAO の認証などを行うとのことです。同協会による取り組みは、政府のカウンターパートとなる自主規制団体自体を DAO の形態で運営するという、世界初のチャレンジングな試みになると述べられています。これについて同協会は、最初はトラブル等も予想されるとしながらも、1年間は実証実験フェーズと定め、ステークホルダー全員でアジャイルに作り上げていくことを志向すると伝えています。なお日本 DAO 協会は同協会の取り組みによってあらゆる垣根を越えて共通の思いを持った人々が共同し自らが望む未来を実現していく世界を作りたいとし、 DAO が現代の資本主義新自由主義が引き起こしている問題や人口減少による問題の解決策になると考えられていると説明しました。 DAO に関する国内の政治の動きとしては、昨年11月12月に自民党で DAO を実際に活用している事業者を中心に DAO ルールメイクハッカソンを開催、今年1月26日には自民党デジタル社会推進本部の Web3 プロジェクトチームが DAO に関するハッカソンの結果を踏まえた提言を鈴木金融担当大臣に提出、そして2月1日には合同会社型 DAO による資金調達に関する法令改正等のパブコメが開始されていました。なお日本 DAO 協会では4月1日16時から17時にて同協会の設立発表会を実施します。場所は東京都渋谷区恵比寿のクリプトカフェ&バーです。自民党衆議院議員の川崎秀俊やデジタルガレージ共同創業者取締役の伊藤丈一氏らが同発表会に出席するということです。続いてのニュースは、東京スター銀行が三井物産のデジタル証券サービスオルタナ導入というニュースです。三井物産デジタルアセットマネジメント MDM が東京スター銀行との業務提携を3月22日に発表しました。この提携により MDM は同社運営のデジタル証券サービスオルタナを通じてデジタル証券ファンド三井物産のデジタル証券を東京スター銀行の顧客へ提供していくといいます。これにより東京スター銀行は顧客のライフスタイルの変化、社会のデジタル化の進展に合わせ、新たにデジタルで完結できる同商品を導入し、商品サービスのラインナップの拡充を図るということです。なお東京スター銀行はデジタル証券を取り扱う地域金融機関として初になるということです。 また MDM としては銀行との提携は昨年6月に提携したソニー銀行に続き2行目になるということです。オルタナは昨年5月にローンチしたデジタル証券を取り扱う個人向けオンライン資産運用サービスです。三井物産グループの不動産インフラなどの実物資産に一口10万円からの小口投資が可能となっています。オルタナで提供される全商品は申告分離課税に対応しており、募集案件のすべてに有価証券届出書が提出されるということです。なお今回の発表の中でオルタナは現在の国内不動産に加え今後は航空機、船舶など対象アセットの拡大も予定していると述べられています。ちなみにオルタナのシステム基盤には三菱 UFJ 信託銀行が推進する各種デジタルアセットの発行管理基盤プログマが用いられているといいます。プログマには米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。続いてのニュースは町の輪が金沢大学とファン通貨で被災地復興支援へというニュースです。町の輪社がファン通貨を活用した被災地復興支援安心プロジェクトに取り組むことを3月25日に発表しました。町の輪社は SBI ホールディングス、九州電力及び筑豊銀行の3社による合弁会社です。またファン通貨は暗号通貨での決済に利用者の意思を組み込ませる、決済時に利用者の意思をアプリ等を通じて取得するという概念を定義したものだといいます。なおファン通貨は2021年に九州電力が取得したビジネス特許、支払い情報管理システム、支払い情報管理方法及びプログラムの名称ということです。九州電力及び金沢大学産学融合研究会は2023年8月からこのファン通貨を活用した地域課題解決モデルの共同研究検証を行っているといいます。安心プロジェクトでは事業再開復興を目指す事業者のニーズと支援する法人団体のリソースのマッチングを実施、被災地の課題に対する解決策を検討し復興企画として立案することで課題解決と復興支援を目指すということです。今回町の輪社は安心プロジェクトに対しファン通貨を活用したキャッシュレス決済アプリ安心コインの開発提供をするといいます。具体的には復興支援活動に参加希望をする個人が安心コインアプリから寄付ポイントを購入し、同ポイントを寄付先となる復興企画へ応援メッセージとともに送るということです。これにより復興企画に集まったポイントが同企画の実現につながるということです。これにより支援者の意思が可視化された見える寄付と個人の応援が直接届く新しい支援の形を目指すということです。同アプリで寄付を行うと個人の応援がどこに届いているのか、何の復興に貢献できているのかが可視化されるといいます。なお同アプリには町の輪社提供の地域情報プラットフォームが活用されています。同プラットフォームは地域で実施するプレミアム商品券、地域通貨等を同一アプリ上に追加し提供することが可能になっています。ちなみに情報プラットフォームの基盤には米 R3 社開発のエンタープライズ向けブロックチェーンコルダが採用されています。コルダは SBI の子会社 SBI R3 Japan が国内の販売及びサポートを行っているブロックチェーンです。続いてのニュースはブロックチェーンリーダーズサミット東京2024 7月24日に開催というニュースです。B' ベンチャーズと韓国ハッシュドが7月24日に東京にて招待制イベントブロックチェーンリーダーズサミット東京2024を共同開催します。同イベントはインフラ、金融、ゲーム、エンターテインメント、規制など様々な産業におけるブロックチェーンを活用した革新的なビジネス機会に焦点を当てたものになるといいます。国内外で活躍する業界を代表するスピーカーによる講演やパネルディスカッションを通じて参加者はブロックチェーン業界の最新情報やトレンドについての深い理解を得られるということです。またネットワーキングの機会を通じて世界各国のブロックチェーン関連スタートアップとの接触機会も提供されるということです。なお B' ベンチャーズはインターネット業界の起業家や大企業のキーパーソン、有力投資家などが集結する日本最大級の招待制テクノロジー関連イベント B' キャンプを企画運営しています。今回同社はハッシュドとともにブロックチェーンリーダーズサミット東京2024にてブロックチェーン業界における日本のビジネスプレイヤーと韓国をはじめとした海外のトッププロジェクト間の相互交流を促進するということです。なお現在のところ登壇者や開催場所、時刻などの詳細は発表されていません。参加には共催者による招待が必要となっています。記事にイベント概要およびイベント URL を記載しておりますので、ぜひ気になる方は合わせてご覧ください。はい、このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースはすべてサイトの方に上がっております。ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。